おはようございます。よくいらっしゃいました。先週からこのマウスガードっていうんですかね、をつけて喋っておりますが、やっぱりなんかあの録音も聞きましたけど、ちょっとこもった感じはしますが、ですね、教会でもクラスターが発生したところがありましてですね、栃木県かどうかかな、まあ、そういうのはだいたい報道されないんですけども、事実そういうことがありまして、感染対策を徹底してくださいというお達しが教団の方からも来ております。明日は我が身ですので、はい、皆さん、帰る時には必ずアルコール消毒して、ね、お家に帰ったら、手洗いとうがいと、していただきたいと思います。大丈夫ですかね、はい、体調の悪い方いらっしゃいませんかね。今この場を去ってください大丈夫そうですね。皆さん元気に笑ってますから大丈夫と思いますが、さて今日はですね、聖書の中でも、大変有名な箇所、また有名な例え話、ルカによる福音の15章ですけれども、ここは福音の中の福音と言われている、ところではあるんですが、ルカによる福音書の15章の1節から10節まで、見失った宝という題でお話をしたいと思います。ルカによる福音書15章ですね、1節からお読みいたします。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。以上です。ご存じのように、このあとさらに有名な放蕩息子の例え話が来るわけですね。なので、この放蕩息子の例えを含めて、この3つの例え話が、1つのシリーズというか、で、3つとも同じ似たような内容というか、似たようなテーマで語られてはいるわけですけれども、そもそもこの3つの例え話が語られた、その引き金になったのは、その直前で、徴税人や罪人が皆イエス様の話を聞こうとして近寄ってきた。それに対してファリサイ派や律法学者が、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にすると不平を言った。それに対して語られている例え話なわけですね。こういう状況はこれまで何度も見てきた状況であります。ファリサイ派や律法学者たちは、イエス様が、あるいはその弟子たちが、罪人と呼ばれる人たち、徴税人や、あるいは売春婦やですね、汚れた仕事をしている人たちと一緒に食事をしたり、また彼らと 楽しそうに過ごしているというかね、いつも一緒にいるその姿を見て不平を言ったと。でなんでじゃあ不平を言ったんでしょうかね。いいじゃないですか、イエス様はイエス様で好きにさしときゃね、あんたらあんたらでやればいいわけだから。そもそもここにいるんですからね、この人たち、ファリサイ律法学者が、いなきゃいい、ね、嫌なら、ほっときゃいいと思うんですけれども、まあ、彼らが不平を言ったのはおそらくですね、イエス様も、まあ、ラビと呼ばれているわけですね。で、自分たちは当然ラビなわけですけれども、同じように見られたくないっていう気持ちだったんじゃないかと思うんですね。自分たちとイエスが同じように思われるのは心外だと。自分たちは違うんだと。自分たちは清廉潔白で、罪のない正しい人間なの。でも同じようにラビと呼ばれる、先生と呼ばれているイエスが罪人たちと共に食事をする、彼らと交わっていることによって、自分たちもそういう汚れた人間だと扱われるのを多分嫌がったんじゃないかと思うんですね。決してそのイエス様ばっかり人気があるから、それをやっかんで言ったということではないかな。いや、もしかしたらそうかもしれません。イエス様ばっかりみんな人気集まって、自分たちからのところどんどん離れていくから、そういう気持ちもあったかもしれませんが、まあ、いずれにしても、ファリサイ派や律法学者たちはこの、まあ、少なくともこの神に仕える身であるものは罪人たちとは交わってはならないと、そう思ってたわけですね。それに対してイエス様はこの例え話をお話になっているわけです。この3つの見失った羊の例えと、なくした銀貨の例えと、そして放蕩息子の例えですね。でこの3つの例え話には共通点があってですね、そのいずれも失われている、失われた羊、まあ、見失った羊っていうことですね、まあ、要するにその群れから離れて、どこかに行ってしまった迷子の羊ですね。で2番目は失われた銀貨、10枚持っていたうちの1枚がなくなってしまった、まあ、なんかのことで、どっかに落っことしたかなんかでなくしてしまった。で最後は、2人の息子のうちの1人が、父の元を離れていなくなってしまった。こういうこの失われてしまったというですね、失われた羊と銀貨と息子が主役なわけですね。この失われたということが、この例え話に共通しているわけですけれども、そもそもこの失われたっていう表現の中にはとても重要な意味があってですね、それはこの持ち主の側に、責任というか、まあ、ある程度責任があるということを意味しています。勝手に出てったんじゃなくて、この自分が、管理してなきゃいけなかったのにいなくなってしまった、持ち主の方に、責任があると。まあ放蕩息子などを見ると、息子の方がその父の財産をもらって勝手に出てったっていう前提にはなってますけども、それでも父親はずっと後悔をして息子の帰ってくるのを待ってたりするわけで、 100% その亡くなった方が悪いんじゃなくて、持ってる方に、所有者の方にある程度責任があるということが前提になってます。それから、特にこの今日お話しする2つは、見つかるまで探し回るというのがですね、この2つの話に共通してるんですね。で、それぞれの、まあ、皆さんもご存知ですけれども、それぞれの話をもう一回ちょっとおさらいしておきたいと思うんですけれども、まあ、最初はこの見失った羊の例えですね。まあ、当時羊飼いはまあ、イスラエルでは、いわゆる放牧をしておりました。これ写真がありますけど、これ最近、もちろん今の最近の写真ですけどね、まあ、でもこれイスラエルで放牧している写真なのでこんな感じだと思いますけど、あんまり草がないんですけどね、こういうところでその放牧をして、そして、夜になったら連れ帰って囲いに入れると。でそこでこの数を数えるわけですね。だからこの例え話は100匹の羊を持っている人が、おそらく放牧に行って帰ってきて、 数えたところが1匹足りないと、98、99、1匹いないってですね。そこで慌てて探しに行ったという話ですけれども、そもそも羊っていう生き物はですね、まあ、私もいつも申し上げておりますけれども、常に群れで行動してるんですね。だいたいそのテレビなんかで皆さんご覧になったことあると思いますけれども、みんなでわーっとこう行くんですね。バラバラには行かない。ちょっとこれさっきの写真はバラバラに草をはんでますけれども、通常移動するときは、先頭のやつが行くとずっとそれについていくと、どっち行くか分かんないけれども、みんなが行く方に行くっていうのが羊の性質だそうです。で、帰巣本能がないんだそうです。だから犬とか猫とかはいなくなってもだいたい家帰ってきますよね。まあ、帰ってこないのも時々いますけどもうちの犬ももうすぐ14歳なんですが、たまにいなくなるんですね。こっち御嶽じゃなくて沼田の方の家に行くと、庭でちょっと話してるもんですから、でこの間たまたまなんか嵐の翌日だったんですよね。ゲートが開いてましてね、で朝僕は庭に出して、どっかその辺でおしっこでもしやいいと思って出してたら、なかなか帰ってこないんですよ、呼んでも。で見に行ったらゲートが開いてて出てっちゃったんですね。これでね4度目ぐらいなんですけどで慌ててこうぐるぐる探して、いつもの散歩コースとか探して、最終的にうちから20メートルぐらいのところでうちの方向かって歩いてきましたから、多分帰ろうとしたんだと思いますけど、全く悪びれる様子がないんですよ。こっちはですね、まあトンビに捕まえられるんじゃないかとか、犬に車に轢かれるんじゃないかとか、もっとでかい犬に襲われるんじゃないかとか、すごい心配して探し回ってるんですけども、この話がよくわかるんですが、全然悪びれない感じでちょこちょこちょこちょこっとこう歩いてですね、犬は一応帰巣本能があるんですよ、自分の家にとこへ帰ろうとする。でも羊はないそうです。だからわかんなく、もうどこ行ったかわかんなくなっちゃう。でもちろん自分で草や水を探し出す能力がないんですね。完全に家畜化されているので、自分では草とか水とかを探せない。だから羊飼いがいろんなとこ連れていくわけですね。今日はこの辺に連れていこう、ここに行けば草がある、ここに行けば水がある、今日はこっちに連れていこうということで、彼らは命をつなぐわけです。だけども一方でですね、非常に好奇心が旺盛なんだそうですね。なかなか扱うの難しい動物ですよね。なんかこう面白そうなものがあると、普段は群れで行動してるのについついなんか面白そうなものがあると行っちゃうそうなんですよ。なのでテレビなんか見てると、犬を持ってますよね、羊飼いは。で犬がだからそういうこうどっか行かないようにバンしてるわけですね。でさらに言うと武器がないんですよ。ただもしゃもしゃ毛が生えてるだけで、まあ、角も一応あるんですけど、全然戦う能力がない、ね、だこういう生き物ですから、いなくなったら大変ですよね。自分で身を守ることもできないし、餌も探せないし、巣に帰ることもできないわけですね。でこの例え話だと1匹がいなくなってしまうと、で100匹のうち1匹がいなくなったって書いてあるんですね。で当然それは仮に100匹持っていたとしても1匹がいなくなったらそれを見つけるまで探し回るのは当然でしょうと。まあ残り99おるんだからいいだろうって言ったらいつの間にかなくなっちゃいますけどね。仮に1匹であっても当然それは見つけるまで探すのは当然だと、そしてこの例え話では見つけたら担いで家に帰ったと書いてあるんですね。こう短い言葉なんですけど、なかなか面白い描写ですよね。こうあちこち探し回って、どっかのやぶかなんかに角を引っ掛けてめいめい泣いてるのを捕まえてですね、お前ここにいたかって言って、これを担いで、子羊だったら軽いですけど、なかなか大きいやつは重いですからね。まあそれでもまあ多分弱り果ててしまっていたんじゃないかと思うんですよね。そういう前、まあ、例え話ですけども、もう自分で歩く力もなくなっていたのか、あるいはもう二度と 一人でどっか行かないようにという意味で担いだのかもしれませんけれども、この羊へのまあいたわりもあるのかどうか分かりませんが、担いで家に帰ると。これがこの見失った羊の話ですね。もう一つは、これがそのさっきもお見せした図ですけども、一匹ね、一匹いなくなったって、あれがいなくなったやつですけどね、はい、でもう一つはなくした銀貨の例えですね。でこれ羊飼いは男の人の話で、銀貨は女の人の話なんですよね。なんか意味があるんでしょうか。銀貨、ドラクメ銀貨ってですね、10枚持っていた女がいて1枚をなくしたと。で1ドラクメっていうのは、だいたい1日分の給料だと言われてますけれども、ここに出てるのはアレキサンダーの顔が彫ってある当時の銀貨です。実はこれは1ドラクメではなくて4ドラクメだそうですけれども、まあ、一応1ドラクメの銀貨だと思って、だこれは当時のやつです、はい、写真ですけれども、でこの女性はそれを10枚持ってたと、まあ、10万円なのか20万円なのか分かりませんけれども、まあ、彼女にとってはこれはね大切な宝物ですよね。生活費だったのか、あるいはへそくりだったのか、ちょっと後者の匂いがしますけどね、へそくりだったんじゃないかと思いますけども、夜な夜な誰も見てないところ時に、こっそり壺の底から出してきてこう数えてたんじゃないでしょうかね。1枚2枚3枚4枚、それである晩数えてたら1、2、3、4、5、6、あ、9枚しかない、1枚がなくなったということでですね、彼女は灯火をつけて家を吐いてって書いてありますね。で、まあ、灯火をつけたんだから夜かもしれないし、まあ、そもそもパレスチナの家っていうのは当時の家は窓がとても小さいので昼間でも暗いんですね、家の中は。まあ、当時ガラスなんかもないですから小さな窓しかないので、物を探そうと思ったらやっぱり灯火を灯さなきゃいけない。そして家を吐いてね、入念に隅から隅まで掃除をして、銀貨を探したんだろうと。でここでも見つけるまで念を入れて探したって書いてある。当然のことです。これは彼女の宝物ですから。だからこの2つのお話は全く、まあ、同じようなことを意味しているわけですね。でさらにですね、この例え話が面白いのはその後の出来事も共通しているんです。羊飼いの方は友達や近所の人々を呼び集めて見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいって言う。見つけてよかったな、もうどっか行くなよって言って、ほっとしました、安心しました、喜びましただけじゃなくて、友達や近所の人を集めて一緒に喜んでくださいと。これはまあいかにもみんな集めてみんなで喜ぼう、よかったねっていう話じゃないですよね。多分なんか宴会がなんか催してる、で近所の人やら友達やらみんな集めて宴会催したら羊の一匹より多分散財してると思うんですよ、で次の例え話ももっとそうですよね。このドラクメ銀貨を見つけたこの女性も友達や近所の女たちを、ここはちゃんと女たちになってですね、リアルですね、この辺が。なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと。だから1ドラクメよりもっとお金かかると思うんですよ、みんな集めてね、いくらなんでも、ね、お茶一杯というわけにいかんでしょうから、みんな呼び集めて、大喜びしてるわけですから。でこの見つけた後でみんなを集めて大喜びしてるっていうのが、まあ、実はこの例え話のなんていうか通常とは違うところなんです。普通だったら、まあ、確かに羊がいなくなったら見つけるまで探して、ね、見つけるでしょうと、銀貨1枚なくしたらそれは見つけるまで一生懸命探すでしょうと、そこまでは誰でもやることだし普通にあることですよね。 だけども見つかったら見つかったものの価値以上に、散財をして出費をしてみんなで喜ぶっていう、ここがこの例え話のちょっと特殊なところなんです。ある意味ではここが重要なところなんですね。イエス様の例え話ってもう当たり前に起こっていることの中にちょっとなんか違うことが入ってくるんです。それはこの部分だろうと思いますが、だから羊や銀貨よりも宴会の出費の方が高いんじゃないかなと私は思うわけですし、事実そうだと思います。でこの例え話が語っていることは何かというと、これはもちろんその最初に言いましたようにファリサイ派や律法学者がイエス様は罪人たちと一緒に食事をしているということに対して不満を述べている、それに対する答えとして言われているわけですが、この例え話を通してまずだからこの羊にしても銀貨にしてもそれは人間を表しているわけですよね。私たちを表している例え話です。で私たちはとても大切な宝であると、価値があるものだと、羊であり銀貨である、持ち主にとってそれはとても大切なものですよと、そしてそれは所有者の手から離れて失われているんだと。所有者というのはもちろんこれは神ご自身ですけれども、神様の手から離れてしまっている。しかもそれはその所有者の側にある意味では責任がある、見失ってしまった、なくしてしまった、ちゃんと管理しておけばよかった、ちゃんと持っておけばよかったっていう思いがこの見失ったという言葉に、ある。そして両方の例え話に言えることは、失われた羊にしても銀貨にしても自分では帰ってこれないということですね。自分では帰ってこれない、銀貨は自分で帰ってこないですから羊も帰巣本能がないので自分のところ自分では帰ってこれない。だから所有者が見つけるまで探すということになるわけですよね。当然探しに行かなきゃいけない。でもちろんその所有者とは私たちの創造主である神であるし、見つけるためにこの地上に来られたのはイエス・キリストご自身なわけです。でイエス様は人の子は失われたものを探して救うために来たのであると言われました。人のことはイエス・キリストのことですね。私は失われたものを探して救うために来たんだと。まさにこの羊飼いでありこの女性であり所有者でもあるし、また捜査者とか探索者というかね、探す人でもあるということですね。そしてもし見つかったらね、見つかったらっていうことですけれども、この見つかるということがこの例え話においてはこの悔い改めることとということを意味しているわけですね。この両方の例え話の最後にこのように悔い改める一人の罪人についてはって書いてあります。悔い改める一人の罪人については、私たちは悔い改める必要のある罪人なんだと、そしてそのことに気づいて悔い改めて神のもとに戻ってくるっていうことがこの銀貨を見つけることであり羊を見つけることの意味を持っているということですね。で悔い改めるっていうのはこの間もジュニアクラスで質問を受けたんですけど、悔い改めるとどういうことですかって言うんですけど、これは神の教え、神の御心に従って生きることです。方向を変えることです。で全ての人間は生まれつき、聖書によれば罪を犯している。で罪を犯しているっていうのは悪いことをしているというんじゃなくて、全ての人間は間違った方向に向かっているということです。罪というのは的外れという意味ですからね。全ての人間は間違った方向に向かっている。悔い改めるっていうのは方向を変えて神の思いにかなって生きることです。変な言い方ですけど、そんな難しいことじゃないんです。なんかもう涙流して悪うございました、私がやりましたみたいなことではないんですね。本来ならば私たちをお作りくださった創造主の神を認めて、そして その方の思いに従って生きることです。これが悔い改めるということですから。誰でもできることなんです。その反対は何かというと、私は私自身の意思で存在して私の思い通りにやりますっていう。それが反対。悔い改めるっていうのは、いやいや私はかつてそうだったけれども、私を作りくださった方、創造主を認めて、そしてその方の意思に従って生きていこうと思いますと。これは悔い改める。方向を変えるということですね。で、この話では、羊飼いが羊を見つけ、女が銀貨を見つけるんですけれども、その所有者の手に帰るということがね、この悔い改めるということとの意味と一つになっているわけですね。でもし私たちが悔い改めれば、もし私たちが自分の過ちに気づいて方向を変えて神のもとに戻っていくならば、天に大きな喜びがあると両方の例え話は締めくくっています。悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると書いてあります。また銀貨の方は、一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。これは私たちの預かり知らぬことですね。天での出来事ですから。でも一人の人間が、あなたが失われていたことに気づいて、創造主にを認めて、その人生の方向を変えたとするならば、私たちは知らないけれども、天国では大宴会が起こっているということですね。天使が万歳三唱していると。やった。やっとあの人も神のもとに帰ってきた。やっと神の手に戻ってきたということで、大喜びするというのが、この私たちの知らない出来事として記されているんですね。まあ、ここはもう例え話というよりも、もうイエス様の話の中としては実際に起こっていることではあるんですけれども、ただですね、私この話、もう小さい時から何回も何百回も何千回も聞いてるし、皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱりなんかね、下世のところがあってですね、今回僕もずっとこの説教を考えて、ずっと下世ないところがあったんですよ。それ何かというとですね、なぜそこまでするのかっていうことです、まずですね、なんか反応があり、羊は100分の1、ね、銀貨は10分の1ですよ。まあ1匹ぐらい、まあ1万円ぐらい、まあ10万円あるんだけどええじゃないかと、そこまでせんでもね、また、手に入れるとか、また稼ぐとかね、僕なんかすぐ諦めちゃうんで、まあいいか、またそのうち出てくるかみたいな感じですけど、まあこの羊飼いも、この女性も諦めないですね。見つけるまで探すと。さらにね、まあ、見つけるまで探す、なぜそこまでやるのかと、もうそれこそ血眼になって探してるっていうことですよね。そして一番はここですね、見つけたら羊や銀貨の価値以上に出費をして祝ってるわけでしょ。これ意味がないんですよ、経済的に言うと。そうじゃないですか。それならね、見つからんでも、だそれこそ、まあ、羊1頭見つけて、羊3頭ほふってみんなで食べてるかもしれないし、ね、銀貨1枚見つけて銀貨5枚分ぐらいの寿司取って食ってるかもしれないんですよ、でもこの話はそういう話なんですよ。でなぜそこまでするのかと、僕はずっとこれが解けなかった謎なんです。昨日まで解けなかった。昨日やっと解けた。 それはですね、皆さんもしかしたら分かってらっしゃったかもしれませんが、私がやっと気づいたのは、それは特別な一匹だからである、あるいは特別な一枚だからであるということだと思うんです。ただの羊じゃなくて名吉、ちゃんと名前のある特別な羊、ただの一枚の銀貨じゃなくて、ドラコちゃん、名前は付けたらおかしな話ですけども、彼女にとってはもしかしたらね、何十年もかけて、爪の先に火を灯すようにして、あるいは旦那にバレないように、1円ずつ集めてようやく手に入れた、銀貨だったかもしれない。だからその一匹の価値、あるいは一枚の価値以上のものがあったんだろうと思います。だからこれが見つけた時にみんなを呼んでお祝いしたんだと思います。そうじゃなかったらみんなを呼んでお祝いする必要ないんですから。あ、見つかってよかったなとね、こんな散財する必要ない。でもあの名吉が、ね、見つかったと、ね、もうそのことはいかなる価値にも変え難い。あの一枚の銀貨が見つかった、もうあの銀貨にはもう私の半生が刻まれてるんだと、ね、そういう多分意味があるんだろうと思います。つまりこの例え話は何を表しているかというと、所有者である神ご自身にとって私たち一人一人はかけがえのない特別な存在だということなんですよ。ただの一人の人間じゃないんです。何十億分の一人、ね、何百億分の一人、一人死んだって、一人いなくなったって、一人どっか行ったってどうでもいいじゃないかと我々は思うかもしれませんが、神様からしてみたらそうではないんです。一人一人まさに聖書が言っているように特別な存在、特別な価値のある存在、一人でも失われたくないって聖書に書いてあるんです。一人でも神様の、人間は数で考えるから、ね、千のうち1、万のうち1って思うかもしれないけど、神様は数で見てません。もう一人一人特別な存在だから、もしいなくなったら見つけるまで探すんです。そのために一人子を送って、イエス・キリスト、神の一人子を通してこの見失われたものを探すんです。そして見つけたら担いで帰ってくるんです。なぜなら特別な存在だから。誰一人失われていい人はいない。だから一人でも悔い改めて神のもとに帰ってきたら、天では大宴会なんです。ああ今日は千だったな、万だったな、そういう話じゃないんです。一人一人なんですね。このお話の謎がね、私の中では今こういう形で解決しているわけです。また今度喋る時には違う解決を言うかもしれませんが、少なくともそう考えたら意味がね通るなっていう感じ。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。みんな一緒に喜んでくれ、あいつが帰ってきたんだ。そしてそのあいつが帰ってきたっていうところに焦点を当てたのが放蕩息子なんですね。これはまた今度お話したいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは何十億分の一、誰にも知られることのないただの一人の人に過ぎないと自らを思っておりますが、あなたの目にはそうではないということが分かりました。一人一人 あなたの目には大切な存在である。罪人であろうと、極悪非道の人間であろうと、この世では何の価値もないと思われている人間であろうと、あなたの目には価値のあるもの。あなたは見つけるまでこれを探し回り、見つけたら友達や近所の人を集めて大喜びをしてくださる。神様、あなたの声に応えて悔い改め、私たちの所有者であり創造主である方のその思いにかなって、生きるその方向転換をさせてください。多くの人が見失われ、さまよっています。神様、この羊飼いの声に耳を傾けることができるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに愛する方々と共に豊かに共なりますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ありがとうございました。お座りください。